皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日もご一緒にディボーションを味わってまいりたいと思います。今日はマルコの福音書7章1節から13節、自分たちの言い伝えか神の戒めか。
マルコの福音書7章1節から13節。さて、パリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの律法学者たちがイエスのもとに集まった。彼らはイエスの弟子のうちのある者たちが汚れた手で、すなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わずに食事をすることはなく、市場から戻った時は体を清めてからでないと食べることをしなかった。他にも杯、水差し、銅器や寝台を洗い清めることなど受け継いで固く守っていることがたくさんあったのである。パリサイ人たちと律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手でパンを食べるのですか？イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。このようにして、あなた方は自分たちに伝えられた言い伝えによって、神の言葉を無にしています。そしてこれと同じようなことをたくさん行っているのです。
第一に気になりますか？パリサイ人たちとエルサレムから来た律法学者たちが、イエス様の弟子たちのうちの何人かが手を洗わないでパンを食べているのを見て気になり、イエス様に向かって、なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手でパンを食べるのですかと、そう抗議をしたんですね。当時のユダヤ人はみんな手を洗ってから食事をし、特に市場から戻った時は体を清めてから食事をしていました。そうしないと宗教的に汚れるから、そのように昔の人の言い伝えに基づいて考えていたんですね。今コロナウイルスの感染が問題になっていますけども、このコロナウイルスの感染が広がり始めた時に、ある人は帰宅したら必ずお風呂に入ってシャワーを浴びてからでないと食事をしない、そういうふうに決めていた人たちがいました。今もそうしている人がいるかもしれません。私たちは日常生活のことでいろいろなこだわりを持つものであります。で、そのこだわりを自分のみならず他の人にも強要してしまうと相手を窮屈にさせてしまいますよね。とりわけ信仰生活のあり方で、どういう信仰のあり方が私たちは気になってしょうがないっていうことがあるでしょうか。聖書をこの床の上に置いている人を見るとどうもこう気になってしょうがないという人います。礼拝中に足や腕を組んでいる人がいると許せないという人もいます。礼拝時間にちょっとでも遅れたらもう許せないと思う人がいたり、私たちはある人のあるこの信仰のあり方が気になってしまいやすいということがあるかもしれません。パリサイ人たちや律法学者たちは弟子たちの行動が気になってしょうがありませんでした。私たちも自分自身の信仰のあり方というのを他の人に強要するときに、知らず知らずのうちにそこに目が行って神様に目が行かなくなってしまうということがあるかもしれません。今自分が気にしていることは本当に神様も気にしていることなのかどうかということを改めて問い直していきたいと思いますね。第二に、心から神を敬っていますか？イエス様はイザヤ書の御言葉を引用しながら6節で、 この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるんだから、こう言いました。当時のパリサイ人たちや律法学者たちは、建前では聖書の律法に忠実でありましたけど、実際は自分たちや自分たちの先祖が取り決めたことを行うということで、神様の律法を忠実に行っているんだと思い込んでいたんですね。神様の律法を守るためにという、動機は良いんですけど、そのために作った自分たちの取り決めに、もうこの縛られてしまっている。本来の目的からずれてしまっている。決まり事だけが一人ある気をしてしまった。そういう状況と言って良いと思いますね。書かれた律法を実行するための、口伝律法、言い伝えが一人歩きをして、この言い伝えを守ること自体が目的になってしまった。目的と手段が逆転してしまって、結局はそのお父さんお母さんに捧げるべきものをコルパンとして神様に捧げた。結果的に親に何もできなかったっていう、そういう例がここで挙げられています。父、母を敬いなさいっていう、その律法に背きながら神様への律法、礼拝を大事に守っている。そう思い込むちぐはぐさをイエス様がここで指摘されています。私たちも神様が喜ばれるかどうかということを改めて吟味する必要があると思いますね。例えば、イエス様を信じてバプテスマを受ける。これは聖書でも命じていることですけれども、だからといってそのことを両親に内緒にし続けるということであるならば、父母を敬いなさいっていう律法に対して不忠実ということになりかねません。私たちの教会では、未成年者の場合は必ず親の了解を得ること、いや成人した場合であったとしても、礼儀を持って自分が洗礼を受けるということについては、親に言うことを勧めています。もし日曜礼拝に、車で行く途中ですね、北国で雪に埋まって動けない車を見かけたとしたら、どうするでしょうか？いや、礼拝時刻を守るために見過ごしにするでしょうか？いや、礼拝時刻に間に合って、周囲の人から、いやー礼拝時刻守ったねって、そのように認められたとしても、心の深いところでは、あの人を見捨てたよなって、なんかこう平安がないかもしれません。イエス様が語られた、神の国と義を第一に求める。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛する。この二つの律法の上に、すべてのこの律法と預言者がかかっていると。イエス様がおっしゃいましたけど、私たちはぜひ覚えたいと思うんですね。周囲の人が自分をどう見るかということ以上に、また自分の心の中で作っている枠組みに合うかどうかということ以上に、神様がどうご覧になっているか、そのことを心に留めながら、今日その人のありようではなくて、それをご覧になっている神様の眼差しに目を留めて信仰の歩みをしてまいりたいと思います。イエス様の祝福があるように一言お祈りをいたします。天のお父様、神様に従っていると思いながら、実は自分のこの思い込んだ信仰のあり方に縛られているかもしれません。どうぞ神様、私たちは自分の枠組み、人が作った枠組みではなく、神様の愛の枠組みの中で自分と人を見、そして本当に、おおらかな心で、寛容な心で、一緒に神様に向かっていく信仰生活を進めていくことができますように、このディボーションされているお一人お一人にあなたの祝福を置いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。イエス様の祝福が今日も皆さんの上にありますように、心からお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、 偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。